前回の2回にわたって見てきましたように、三次伝道旅行を始めたパウロは自分の約束通りに再び訪ねてエフェソで何人かの弟子に出会いました。パウロは聖霊があるかどうかを聞いたこともありませんし、単にヨハネの聖霊だけ知っている彼らにイエス様を伝えました。そしてパウロが洗礼を授けながら彼らの頭の上に手を置くと、先ほどまで彼らが知ることもできなかった聖霊様が彼らに自ら望まれました。彼らが主の救いを受けるために何の努力も注いだことはありませんでしたが、十字架のイエス・キリストを信じ救われる恵みが主の霊を通して彼らに無条件に与えられたものでした。本文の6節を一緒に読んでみましょう。パウロが彼らの上に手を置くと聖霊が下り、その人たちは異言を話したり予言をしたりした。この人たちは皆で12人ほどであった。聖霊様が望まれるのと同時に、彼らはまるで約束でもしたかのように皆異言を話したり予言をしたりしました。それが彼らに聖霊様が望まれたという証拠となりました。すでに熟考して見てきましたように、五旬節に弟子たちに最初に与えられた異言の本質は、人々が聞き分けることもできない神秘的な天上の言葉ではなく、普段言葉が全く通じなかった人々の間の疎通でした。聖書には神秘的な天上の言葉を意味する異言も確かに言及されています。しかしその異言もやはり人と主の間の霊的な疎通という観点から、疎通という異言の本質的な意味は同じです。また聖書が意味する予言は、占い師のように未来のことを的中させることではなく、神様の御言葉で過去を解釈し、現在を分別し、未来を予測しながら自分と他人の人生を神様の御言葉の上にまっすぐ立たせてあげることでした。本文によると、パウロが手を置くのと同時に聖霊様が下った弟子たちの数は皆で12人ほどでした。ここで私たちが注目せねばならない事実があります。聖霊様が彼らに望まれた時、12人ほどの彼らの中である人は異言だけ話し、他の人は予言だけ語ったのではありませんでした。彼らの中でただ一人の例外もなく、彼らは皆異言も話し予言もしました。彼らに聖霊様が望まれたという証拠は、異言や予言のうちのどちらか一つではなく二つともでした。このような事実は私たちに非常に重要な悟りを抱かせてくれます。聖霊様のうちでは異言と予言が別々ではなく、いつも共に調和するという悟りです。異言は対話が通じなかった人との間の疎通であると申し上げました。疎通の前提は共感です。共感なしに疎通は不可能です。ある人々の間に疎通が円滑に成り立っているとするならば、それは彼らがある案件や主題に対してお互い共感していることを意味します。それゆえに疎通力はすなわち共感力です。共感力と疎通の範囲は正比例します。共感力が大きければ疎通の範囲も自然に拡大されます。 しかし御言葉で世の中と時代を解釈する予言の随伴なしで共感力だけあるならばどのようになるでしょうか。その時の疎通力と共感力は野望と区別できないことでしょう。クリスチャンは不義と悪を行う人の立場も共感し、彼らととも疎通せねばならないものですが、どんな場合にも悪と不義、それ自体と野合することはできません。私たちの威厳に予言が随伴しないならば、私たちの疎通力と共感力は守られねばならない原則と基準を喪失したまま、世の中との野合を正当化する自己弁明や自己の免罪符となって転落することになります。聖書的な意味の予言は神様の御言葉で過去を解釈し、現在を分別し、未来を予測しながら自分と他人を御言葉の上にまっすぐ立たせてあげるものであると説明しました。すなわち予言の意義は述べ広めること、それ自体にあるのではなく、神様の御言葉で時代と世の中を正しく立たせることにあります。神様が旧約時代の預言者であるエゼキエルにご自分の御言葉を預けながらこのようにおっしゃいました。エゼキエル書33章11節です。彼らに言いなさい。私は生きていると主なる神は言われる。私は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ。お前たちの悪しき道から、イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。神様は悪人が自分の罪に陥って死なずに立ち返って生きることを願う方です。ですからご自分の御言葉を預けた預言者たちをこの地上に送り続けられました。そしてエゼキエルへの神様の御言葉は次のように続きます。エゼキエル書33章14節です。また、悪人に向かって私がお前は必ず死ぬと言ったとしても、神様の御言葉は人間の言葉とは違う絶対的な御言葉ではないでしょうか。神様が悪人にお前は必ず死ぬと予言されたならば、その悪人はこれ以上生きる道はありません。神様がお語りになられた以上、悪人はいくら暴れても彼は死ぬしかありません。しかし神様の御言葉はむしろその反対でした。エゼキエル書33章14節から16節です。また悪人に向かって私がお前は必ず死ぬと言ったとしても、もし彼がその過ちから立ち返って正義と恵みの技を行うなら、すなわちその悪人が七物を返し、奪ったものを償い、命の掟に従って歩き、不正を行わないなら、彼は必ず生きる。死ぬことはない。彼は犯したすべての過ちは思い起こされず、正義と恵みの技を行った者は必ず生きる。神様が悪人に、お前は必ず死ぬと予言されたならば、それは悪人を殺すためではなく、その彼を立ち返らせ、正義と恵みの技の上に正しく立たせることで、ご自分の御言葉で彼を生かしてあげるためであることを神様が直接明らかにされたのです。 神様からその役割を委任された人々が預言者たちでした。預言者たちは未来を言い当てる神通力を誇示するとか人を殺すためではなく、神様の御言葉として時代と世の中と人を生かすために、助けるために、厳しい迫害と苦しみの中でも預言の証明を尽くしました。言葉で人を殺そうとする人と生かそうとする人は、声と抑揚、そして表情と目つきが違うほかありません。ですから預言は感化力でもあります。人を立ち返らせるのは感化力なしには不可能です。ですが人間に対する共感力を排除した預言だけであるならば、またこれはどうなることでしょうか。その時の預言は、その内容がいくら正しい言葉であるとしても感化力どころか、かえって自分の内に閉じ込められた独善になってしまうことでしょう。パリサイ派の人々が誰よりも律法を打ち立てていたにもかかわらず、感化力とは全く縁のない独善のものに転落したのは、彼らには人間に対する共感力が欠如していたからです。感化力と共感力を持つことができなかった彼らは、人を生かそうとするのではなく、殺すために律法を独占する愚かな結果をもたらしてしまいました。聖霊様のうちで異言の共感力と預言の感化力が別々にならず、いつも一体となって調和する理由がまさにここにあります。三位一体の神様の霊であらせられる聖霊様は、人を生かされる霊であるからです。預言の感化力が随伴しない異言の共感力は野合と区別できませんし、異言の共感力の欠如した預言の感化力は独善に転落するものです。どちら側であれ、一方に偏っては結果的に人を殺すことになります。ですから本文の弟子たちに聖霊様が望まれた時、12人にもなる彼らはただ一人の例外もなく、すべて皆異言と預言を同時に語りました。聖霊様のうちで異言の共感力と預言の感化力が一つに調和しなければ、人を生かす主の通路になり得ないからでした。使徒言行録はユダヤ人をギリシャ派ユダヤ人とヘブライ派ユダヤ人に区別して読んでいました。イスラエル王国はソロモンが死んだ以降に南北に分断されてから紀元前722年、アッシリア帝国の侵攻により北王国が先に滅びました。そして南王国は紀元前586年、バビロン帝国により滅亡させられました。その時多くのユダヤ人たちがイスラエルの地を離れ、地中海、世界の各地へちりぢりバラバラになりました。彼らは数世紀にわたって代々現地に根を下ろして暮らしながら、現地語を母国語として使用しました。人々は彼らをギリシャ派ユダヤ人と呼びました。いわゆる海外派でした。反面ヘブライ派ユダヤ人たちは、あらゆる波風の中でも先祖代々のイスラエルの地を守って暮らしながら、母国語であるヘブライ語を使いました。いわゆる国内派でした。国内派であるヘブライ派ユダヤ人と 海外派であるギリシャ派ユダヤ人の間には越えることのできない巨大な壁がありました。国内派ヘブライ派ユダヤ人たちはあらゆる苦しみの中でもイスラエルの地を守ってきたという自負心とともに、海外派であるギリシャ派ユダヤ人たちに対して国が大変な時、国に背を向けて離れた人々という反感を抱いていました。しかしこの上なく広い地中海世界を席巻したローマ帝国の至るところで散らばって暮らしていた海外派のギリシャ派ユダヤ人たちは、非常に狭いイスラエルの地に閉じ込められて暮らしていながらも、途方もなく傲慢である国内派のヘブライ派ユダヤ人たちを世界性の欠如した胃の中の蛙と考えていました。同じユダヤ人でありながらも、海外派であるギリシャ派ユダヤ人と国内派であるヘブライ派ユダヤ人はまるで水と油のようにお互い異質的でした。先々週の時間に見てきましたように、2000年前聖霊降臨とともに主の弟子たちが初めて異言を話していた現場には、ヘブライ派ユダヤ人だけではなく、ちょうど50歳を迎え全地中海世界からエルサレムを訪問したギリシャ派ユダヤ人たちも集まっていました。ローマ帝国の少なくとも16の地域からエルサレムを訪ねてきたギリシャ派ユダヤ人たちは、各々おのおの他の外国語を母国語として使っていました。しかし弟子たちが異言をするとき、珍しいことに、奇異なことに、ギリシャ派ユダヤ人たちは弟子たちの異言をおのおの自分が使用している母国語と聞き分けました。弟子たちは学校の敷居も超えたことがない無学なガリラヤの出身でした。正規の教育を受けたことがないので外国語を全くできない弟子たちが語った言葉であったにもかかわらず、そこに集まったギリシャ派ユダヤ人たちはおのおの自分たちの母国語として聞き分けました。聖霊様の降臨と同時に、ヘブライ派ユダヤ人である弟子たちとギリシャ派ユダヤ人たちの間に疎通が始まったのでした。それは国内派でありヘブライ派ユダヤ人だった弟子たちに、今まで彼らが敬遠していた海外派であるギリシャ派ユダヤ人たちに対する共感力ができたことを意味しました。しかし主の弟子たちが聖霊様の恵みの中で得たのは共感力だけでだったのでありませんでした。弟子たちが50歳に初めて異言を話した時刻は朝の9時でした。ある人々は弟子たちを指して新しいブドウ酒に酔っているとあざけったりもしました。ペテロは自分たちが酒に酔っているのではなく、自分たちの異言は聖霊様が望んでおられる結果であるということを立証するために、聖霊様の降臨を予告したヨエル預言者の預言を引用しました。ペテロはそこで終わらず、過去にユダヤ人たちはイエス様を十字架につけて殺しましたが、神様が復活させられたそのイエス様は現在のキリストであり、未来にも永遠に神様の右側に座っておられる主であることを説きながら、そこに集まった人々に立ち返って悔い改め、イエスキリストの御名により洗礼を受けることを促しました。使徒言行録2章41節を見ますと、ペトロの説教を聞き、ヘブライ派ユダヤ人とギリシャ派ユダヤ人を問わず、その現場で主を迎え入れて洗礼を受けた人の数が なんと3000名にもなりました。その数多くの人々が皆ペテロの説教に感化されたのでした。驚くべき感化力でした。このようにペテロは聖霊様の中で異言の共感力と予言の感化力を同時に持っていました。ですから彼の共感力が世の中との野望に転落するとか、彼の感化力が独善の井戸に閉じ込められずに、彼は主が呼ばれる日まで人を生かす、助ける使徒の人生で一貫することができました。彼に望まれた聖霊様が人を生かし助ける三位一体の神様の霊であったので可能なことでした。今日は三一独立運動が起こってから満96年目になる日です。 3.1 独立運動は日本が韓国を強制併合してから9年目になる1919年3月1日を起点として全国で起こった平和的非暴力抗日独立運動として、日本帝国の占領期に起きた最大規模の民族運動であり、第一次世界大戦以降戦勝国の植民地で起こった最初の大規模の独立運動でした。当時独立を宣言した独立宣言文の一部の内容を翻訳文でお読みいたします。講和等条約以降、時に固く結んださまざまな約束を破ったといって、日本の真偽のなさに罪を与えようとはすまい。学者は講談から、政治家は実際から、我らのかつての王朝が代々受け継いできた土地を植民地と見、我々文化民族をあたかも未開な人々のごとく待遇し、単に征服者の快感を貪るだけ、我々の古からの社会基礎と優れた民族の心構えを無視するといって、日本の義理の少なさを叱ろうとはすまい。我々自身を鞭打つことに忙しい我々は、他人を恨む余裕を持てない。現在を準備するに忙しい我々は、古くなった過去の出来事を懲らしめ見分ける余裕もない。今日今日我々のせねばならないことは、単に自己建設のみであり、決して他人を破壊することにはない。厳粛な良心の命令により自分の新しい運命を開拓するのであり、決して古くなった恨みと一時の感情で他人を妬み排斥するものではない。古い思想と古い勢力に縛られている日本の政治家たちの功名心の犠牲になった不自然で不合理な間違った状態を立て直し、自然で合理的な正しい道、大きな基本に変えさせることである。今日我々の朝鮮独立は、朝鮮の人をして正当な生命の繁栄を成し遂げせしめると同時に、日本をして間違った道から抜け、東洋を支持する者の重い責任を尽くさせることであり、中国をして夢にも免れられない不安と恐怖から抜け出させることであり、また東洋の平和をもってその重要な一部と考える世界の平和と人類の幸福に必要な階段にならしめることである。これがどうして別々の感情の問題であろうか。独立宣言文はそれのどこにも国を奪った日本に対する敵概心を煽る内容はありません。 むしろ日本をして間違った道から立ち返ることを促しながら、世界平和と人類幸福の観点で独立を宣言しました。ですが日本は 3.1 独立運動を武力で無慈悲に鎮圧しました。全国各地で平和的に行進する非武装のデモ隊に銃撃を加える虐殺を敢行し、数多くの人々を逮捕し、過酷な拷問さえ躊躇しませんでした。当時日本帝国の統計によりますと、 3.1 独立運動が始まった以降、わずか3ヶ月の間にデモ鎮圧過程で死亡した人が7509名、負傷者が15961名、逮捕者は46948名にもなりました。そして47の教会の礼拝堂と2つの学校、そして民間人の家屋715軒が焼却されました。当時日本帝国が公式に発表した統計がこれくらいでしたので、実際の被害ははるかにより大きかったことがわかります。それならば 3.1 独立運動はあのように無残に失敗で終わってしまっただけでしょうか。決してそうではありません。 3.1 独立運動の延長線上から、中国上海に大韓民国臨時政府が樹立され、独立運動が体系化、組織化、活性化する契機が準備されました。また独立運動で民衆の民族意識と政治意識が鼓舞され、独立国家の目標が単純な王朝の回復から民主共和国に変わることになりました。さらに平和と非暴力を打ち出した 3.1 独立運動は、同じ年中国で起こった反日愛国 5.4 運動、インドガンジーの非暴力不服従運動、エジプトの反英自主運動、トルコの民族運動など、アジアと中東地域の民族運動にまで影響を及ぼしました。いわば 3.1 独立運動は韓国のドラマと音楽が韓流ブームを引き起こしたほぼ1世紀前に海外に影響を及ぼした最初の韓流でした。そして 3.1 独立運動は国際情勢の変化の中で、ついに1945年 8.15 の降伏、失った国権を回復する日につながりました。日本帝国の無慈悲な武力鎮圧により失敗に終わってしまったかに見える 3.1 独立運動が、どうして国内外的にあのように大きな影響を及ぼせたのでしょうか。当時キリスト教の指導者と教会が大挙して参加し、平和的で非暴力的に独立を要求した 3.1 独立運動が、民族を生かすための生命の共感力と感化力を持っていたからです。今日は主の十字架の苦難と復活を称えながら、私たちの歪んだ人生を主の前で正しく整理する懺悔の説記であります、四旬節2番目の史実でもあります。私たちの共感力が今世俗的な野望と区別されずにいるならば、私たちが自ら感化力だと押し立てるものが実は自分の独善に過ぎないとしたならば、そのために 私たちが口を開けるたびに正しいことを語りながらも、実際にこの時代と世の中を救うことができないとしたら、それは私たちが聖霊ではなく各自が自分の私益を負っているからです。共感力と感化力は私の利益を超える、私益を超える瞬間から動き出します。ペトロをはじめとした弟子たちが私益を負ったとしたならば、世の中を生かす使徒言行録の共感力と感化力は不可能だったでしょう。 3.1 独立運動を導いた指導者たちと知識人たちが私益を追求したならば、 3.1 独立運動は日本帝国の銃と剣の前で無謀に民族を犠牲にさせた無意味で無駄な出来事として虚しく終わってしまったことでしょう。私たち皆始終節2番目の手術を迎え、私たちを永遠に責任を負ってくれることができない、私たち自身の私益を負ってきた愚かさを悔い改めましょう。あなたが私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかるという主の約束のように、私たちを救うために十字架の生贄としてお亡くなりになられてから、死を打ち破り復活されて、今私たちのうちに望んでおられる主の霊、あらせられる聖霊様を追い求めましょう。聖霊様の中で異言の共感力と予言の感化力で私たち社会の公義と正義を確立していきましょう。異言の共感力と予言の感化力が私を生かし、あなたを生かし、私たちを生かし、この時代を生かし、近づいてくる未来を生かすことになるでしょう。私たちが聖霊様の中で異言の共感力と予言の感化力を持つとき、私たちは私たちの隣人である中国と日本を平和の鎖で一つに編む平和の使徒たちになることができます。お祈りいたしましょう。罪人が自分の罪に陥って死ぬことを願われず、立ち返って必ず生きることを願う父なる神様、神様のこの御心を賜り、罪人と疎通するために直接人間の体でこの地上へ来られたイエス様を賛美します。イエス様は弱い人間の人生に共感されながらも、たった一度も世の中の不義と揶揄されたことはありませんでした。むしろ人間の罪の代価を直接払われるために、ご自身が十字架の生贄としてお亡くなりになられることで、私たち皆をご自分の永遠の生命で感化させてくださいました。それに加えて霊として私たちのうちに臨まれ、私たちにずっと以前からご自分自身である御言葉のうちにいさせてくださったことを感謝いたします。聖霊様のうちで私たち皆主の共感力と感化力で私たち社会の公義と正義を具現させてください。聖霊様に背を向けて私益を負うのに忙しく、野望を共感力で仮装させたり、独善を感化力で誤解する愚かさをこれ以上犯しませんように、聖霊様のうちで異言の共感力と予言の感化力でこの時代と近づいてくる未来を生かす生命の通路にならせてください。東北アジアと世界の平和を耕す平和の使徒たちにならせてください。イエス様の御名により手を祈りいたします。アーメン。